福音書最後の千葉のり子さんに読んでいただいた後に、創造者を覚える意味と題して野町先生よりメッセージをいただきます。扉は閉ざされ、息を吹く音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなられる。彼らはまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、イナゴは喉のが歩き、風彫刻は花を開く。だが人は永遠の家と、人は永遠の家へと歩いて行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の瓶は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊される。塵は元あった地に帰り、霊はそれをくださった神に帰る。空の空、伝道者は言う。すべては空。伝道者は知恵あるものであったが、その上知識を神に教えた。彼は自作し、探求し、多くの神言をまとめた。伝道者は適切な言葉を生み出そうとし、真理の言葉を正しく書き残した。知恵ある者の言葉は希望のようなもの。編集されたものはよく打ち付けられた釘のようなものであり、これらは一人の羊飼いによって与えられた。我が子よ、これ以外のことにも注意せよ。多くの本を作ることには限りがない。多くのものに熱中すると体が疲れる。結局のところ、もうすべてが語っていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、全ての隠れたことについて全ての技を裁かれるからだ。
おはようございます。
おはようございます。
いつもの方も久しぶりの方も、よくお越しくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短く祈ります。天のお父様、新しい日曜日、一週間の最初の日を覚えました。見えざる見てをもって、見えない見てをもって、私たちをこのところに今日も呼び集めてくださったことをありがとうございます。主をお語りください。しもべは聞いております。聖書のことがよくわかりますように、実際の生活の中で神様、あなたが導こうとしているその幸いな人生へと私たちが向きを変えていくことができますように、助けて導いてください。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。伝道者の章を順番に読み進めてまいりましたが、今日は12章、一番最後の章になります。今日は創造者を覚える意味という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。 最初に結論を申し上げますと、創造者を覚える意味、それはこんなところにあります。自分の創造者、それはイエス様であられますが、その方を覚えることが実は信仰や本当の希望やまた愛を私たちにもたらす、自分の創造者を覚えていくことが本当に裏切られない、その、信じて間違いのない方との出会い、そして失望に終わらない希望、そしていつまでも変わらない愛、そのようなものを私たちにもたらす計り知れない意味がありますということをぜひ、お伝えしたいと思っております。皆様にもそれぞれに誕生日があるかと思いますが、実は先週私は、私にとって47回目の誕生日を迎えることができました。47回目の誕生日を迎えた最初のその週の日にまた新たにですね、メッセージを皆さんと分かち合うことができること、本当に感謝をしております。1970年生まれですから、私と同じような年代の方々もいらっしゃるかもしれません。もっともっとたくさん人生の先輩方もいらっしゃいますので、いつも、このじゃかいものがメッセージをしておりますけれども、ぜひですね、祈りながら耳を傾けていただけたらと思っております。12章一番最後の章ですが、一節を注目してください。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。これが伝道者の書の、最初から最後まで語ってきた中での結論的なところになります。この虚しい束の間の儚い人生において、一つだけ希望を持つことができるとすれば、確かなものを、見出すことができるとするならば、それはあなたの創造者を覚える以外にない。そのことを伝道者は語っております。あなたの若い日にとありますが、今日という日が皆様にとって一番若い一日だと思います。今日が一番皆さんにとって若い日でありますが、その今日、あなたの創造者を覚えよ。伝道者は繰り返し、あなたのと語ります。あなたと関係が大ありのお方、あなたの存在のルーツ、あなたがこの世に生まれてきて今存在している理由、目的、意味、それをそのような方を覚えましょうと勧められています。少し前のところでは、死を覚えよ、メメントモリみたいなことが出てきました。今日のところではメメントクリエイトス、クリエイトリス、作り主を覚えよと言われています。死を覚えよというよりも、創造者を覚えよ、そこにしか希望がないからということでしょう。伝道者は繰り返し、語りますが、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、あなたの創造者を覚えよとありますが、そのような災いの日、何の喜びもないという年月について、2節以降で伝道者は様々なイメージを膨らませて、直接的に語らずに、ちょっとユーモアを交えて、そのような日々のことを語っております。教会に来ますと、若いも老いも若きもいますけれども、これ本当に素晴らしい環境だなと思います。自分と同じ同年代の人しかいなければ、私たちがもうちょっと年を取っていったらどういうふうになるのか、それは全く先が見えないことになりますが、人生の少し先を歩く先輩方のその、歩みを見ていきますならば、あ、私があと何年だったらこれぐらいのことになってしまうのかな、あ、私もこういうことになるのかなという、この想像をしながらですね、少し先のことを想定しながら生きていくことができます。伝道者はおそらく何人も何人もの人を見取って先に天に送っていったことでありましょう。そしてそのような人生の冬というような時、 人生の夕暮れ、黄昏時について、様々なことまで語り始めます。2節、太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前に。太陽や光や月や星が暗くなります。雨がずっと降っているんですが、やんだかと思うとまた雨が、つまりずっと雨が降っている。曇り空でどんよりしている状況がずっと続いている。これはイスラエル地方の冬の景色だと言われますが、おそらく伝道者は人生の冬の景色、人生の夕方、黄昏時について語り始めます。3節、その日には家を守る者は震えるとまず出てきます。家を守る者というのは腕とか手とか指です。年配になりますとこの手足の震えが出てくる。力のある男たちは身をかがめる。力のある男というのは足、しっかりしたこの壮健な足に例えられています。それがやがて衰えて身をかがめてくる。この引き女たちは少なくなって仕事を辞め、それは歯のことですね。歯が少しずつ抜けてしまって入れ歯が必要になる。そして、なかなかですね、仕事がはかどらない。食べようとしてもですね、噛めない。そして窓から眺めている女の目は暗くなる、まあ、そのまま目が出てきますが、これは視力の低下です。単なる老眼というよりはですね、もう全体的に見えなくなってくるということでしょうね。遠くも近くも両方見えなくなってくる。そして嘘を引く、その後ですね、通りの扉は閉ざされ、これはあの耳ではないかと言われています。耳がこう閉ざされてしまってですね、聞こえにくくなる。個人のおじいさんのところに行くとですね、ちょっとそれがありまして、喋る言葉が結構大きくなっていたりしました。だんだん聞くこともですね、耳が、この聴力が落ちてくる。補聴器が必要になる。そして嘘を引く音も低くなり、嘘を引く音、それはおそらく喋るということでしょう。喋るのが面倒になって口数が少なくなるということも出てくるかもしれません。そして人は鳥の声に起き上がり、これはよく言われることですね。早起きになるということです。年配になればなるほど目が早く起きてる。もう4時とか3時とか5時とかにパッと来てですね、なんか鳥と一緒になんか生活を始めていくみたいなことがあります。そして歌を歌う娘たちはみんなうなだれる。声がかすれてしまって素敵な歌も歌えなくなってくるということかもしれません。彼らはまた高いところを恐れます。バランス感覚や運動能力が少し落ちますから、また膝も痛んでくるでしょうから、階段の上り下りとかですね、ここもちょっと恐れられてるかもしれませんが、2階にまたこう上がるときに、この降りていくときに、高いところを、別に脚立に登らなくても階段でさえも、恐れを抱くことがあります。さらに道で怯える。ちょっとした段差でもつまずいて転んでしまうかもしれない。そういう不安や恐れが先立ってしまう。気をつけていてもちょっとしたところでそんなもう全然楽に乗り越えて出たのに、ちょっとした段差で転んじゃった。それは非常に怯えていくことを、もたらしていくでしょう。アーモンドの花は咲き、アーモンドの花は白いんですけども、私もちょっと出てきましたが、白髪が増えてくる。稲穂はのろのろ歩き、これ歩行困難ですね。移動がゆっくりゆっくりになってくる。稲穂って、あのうちの息子は今バッタ飼ってますけども、でピョンピョンピョンピョン飛び跳ねて元気にバーって飛んでいくぐらいの勢いがありますよね。それがなんかのろのろのろのろこうやって、それってまさに私たちが祝いを重ねていくときにそのような歩みになってしまいます。そして風鳥木は花を開く、いろいろと調べますと、風鳥木というのはケイパーというなんか実のようなものができまして、それはですね、皆さんがご存知のスモークサーモンなどの薬味に乗っかっているみたいなんです。で、どういう効用があるかというと、食欲を、増し食いて加えて、ところがそれがこう過ごさない。せっかくその食欲が出るよっていうようなそのですね、薬味を入れても、なあもう食べたくない、食べる気になりませんというような状況。
そのような形でさまざまな欲というものがなくなっていく、そういう状況を表しているんです。そして人が、だから人は永遠の家へと歩いていき、嘆く者たちが通りを歩き回る。そして6節、誰もが恐れていることが現実になります。こうしてついに金の紐は切れ、高価な紐でしょう、でもその紐が切れてしまう。そして金の器、これも高価なものです、でもその器が打ち砕かれてしまう。水がめが泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊されてしまう。伝道者はいずれも高価なものに私たちの命を例えておりますが、やがてそれがこの地上においては終わりが来る、死という現実が私たちを飲み込んでいくということが、さまざまな形で語られています。しかしここに慰めもあります。水がめは泉の傍らで砕かれます。つまり中にあるものはその泉の方にそのまま、移されていくことが可能でしょう。地理は元あったところにその地に帰り、霊はこれをくださった神に帰り、神様のもとに、お招きが、お呼びがかかって、そして、くださった神様のもとに、帰っていく、そのようなことが言われています。この地上の人生だけを見るならば、まさに空の空、伝道者は言う、すべては空。あんなに元気だった人が、あんなに素晴らしかった人が亡くなってしまう。人生って儚いな、人生って虚しいな、どうして死なんていうことがあるんだろうか、虚しくて仕方がない、そんなことが語られていきます。そしておそらく9節以降はさまざまな形で別の人が手を加えた文章ではないかと言われておりますが、伝道者は知恵あるものであったが、その上知識を民に教えた。彼は試作し探求し多くの信玄をまとめた。伝道者は適切な言葉を見出そうとし、真理の言葉を正しく書き残した。知恵ある者の言葉は月棒のように、編集されたものはよく打ち付けられた釘のようなもの。これらは一人の羊飼い、主イエスキリストによって与えられている。そんなことが言われていきます。一人の羊飼いによって神様の言葉がまとめられ、編集され、そして聖書となっていく。それは背後に聖霊なる神、そして神の一人子、主イエスキリストが一人の羊飼いとして全てのいろいろな人を用いてこのまとめ上げていく神様の言葉である。聖書そのものがあなたの創造者であるイエス様からのラブレターだというふうにも言えるでしょう。そして伝道者は12節からのところで結論的なことを、さらに語ります。しかしこれは本当に自分の愛する息子や娘に対して、本当に優しく、愛情を持って語られているような言葉であります。12節、我が子よ、私の愛する子よ、これ以外のことにも注意してね。多くの本を作るということは限りがないよ。いろんな多くのものに熱中しすぎると体が疲れますよ。結局のところも全てが聞かされていることですよ。神様を恐れましょう。神様の命令を守りましょう。これが人間にとって全てだよ。なぜなら神様という方は良いことであれ悪いことであれ、全て隠れたことについて全ての技を裁かれるからね。そんなことを伝道者は最後に語っています。神を恐れるということは、すなわち神の命令を守るということになるかと思います。ここで言われている神の命令とは、あなたの創造者を覚えよということではないかと覚えております。結局のところ伝道者はあなたの創造者、その方をぜひなるべく若い時に一日も早くその方のことを覚えてください。そうでなければその方なしの人生はどんなに 成功したと言われる人生であっても本当に過ぎ去ってしまう、忘れ去られてしまう、消え去ってしまう、本当に虚しい空の空の人生でしかありませんからね。そのことを伝道者は最後に語っているように思います。三重県の四日市の方でですね、長い間牧師をされていた堀越先生という方がこの前手に召されていかれましたけれども、ご存知でしょうか。もう聖書の中の神様という言葉が出てくると、それは創造者とか創造主という言葉に置き換えないとですね、日本的には誤解されてしまうということで、聖書そのものも、そんな形で、新しく、訳していかれるような方でありました。そのような中でこの聖書が語る神様というのはまさに創造者でありますけれども、いろんな英語の言葉でこれは表現できるかと思います。私が好きなのはデザイナーという言葉です。デザインをする方、設計をする方、これが創造者の一つの側面です。何でもそうですけれども、デザイナーというのはあるこだわりを持って、細かいところにもこだわりを持って、そして設計をしたりデザインをしていくということがあります。私たちの素晴らしいあなたの創造者もそのようなデザイナーであります。そのような神様は細かいところにこだわってくださるんです。ですから私たちの体は本当に、美に入り才に入り、精密な時計以上に、本当に、神様のこだわりによってこだわりが込められて設計されているものと思います。変な話かもしれませんが、鼻がですね、もし上を向いていたらどうでしょうか。雨が降ってくると鼻に水が入ってしまいますね。雨が偶然に 作られているなら鼻が上に向いててもいいじゃないですか。でもちゃんと下向いていて、そしてこの位置にある、口の上にあるわけですね。食べるときに匂いを嗅ぎながらこれを味わうことができる、この絶妙な位置にあって素晴らしい価値がありますね。また何気ないことかもしれませんが、このまぶた、そしてこの上にある毛ですね、さまざまな形で目に潤いを与え、そしてですね、いつも目が元気に機能するようにということで、夜はちゃんとまぶたを閉じて眠ることも休むこともできます。耳も右と左とありまして、そしてですね、音の振動が鼓膜によって、電気信号に変えられて、この脳によってですね、そして複雑な、ものでちゃんと音が聞こえたりいたします。当たり前かもしれませんが、食べたり飲んだりするとそれが、喉、食道を通ってですね、胃の方に入っていき、そして、この消化器系を通ってですね、消化吸収されていくことになります。心臓は本当に素晴らしいデザインがされてますよね。この静脈と動脈が分かれていて、ちゃんとその逆流しないように弁があったりとかですね、ちゃんとこう、何十年もですね、しっかりと、このペースを作っていく、そのような、筋肉があります。さまざまな形でこの部分に爪がある。爪がないとですね、ここがもう傷だらけになってしまうと思うんですけども、そうならないように神様はちゃんとここに爪を用意してくださっているとかですね、もう一つ一つのことが美に入り才に入り細部に至るこだわりが込められたのが私たちの体ではないかと思います。デザイナーによってこだわってこだわってデザインされた作品、これが私たちの体ではないでしょうか。デザイナーという言葉もありますが、もう一つ私の好きなのはメーカーという言葉ですね。コーヒーメーカーとかありますけど、メーカーさん、何か物が壊れると大体メーカーさんにですね、問い合わせて修理してもらったりする。メーカーさんというのは何かを作る、会社みたいなものですけども、作る人ですけども、メーカーさんとしてですね、この聖書のあなたの創造者は絶対に妥協をしない愛を持ってあなたを作ってくださっています。ここまででいいか、もうこれぐらいでいいかという、その妥協しないんですよ絶対神様。 もう徹底的に絶対に妥協しないで、本当に愛と情熱を注いで、神様は手抜きをしないであなたを作られています。手抜きがありません。本当に素晴らしいと思います。一箇所、ぜひですね、皆さんの、お母さんのお腹の中の、にいた時の、姿が聖書に、出てきますから、そのことを見たいと思います。旧約聖書の伝道者の少し前手前の方にですね、詩編がありますね。詩編、箴言、伝道者の書と続きますが、詩編の139、旧約聖書の1046ページぐらいになるでしょうか。詩編の139という、大きく書かれたところをぜひ開いていただけたらと思っております。詩編139編、そこにはですね、神様は私のことを何でも知っている、恐ろしいほどに何でもご存知、何も隠せない、全部バレてしまっているということが出てきます。喋る前から心の中の思いも全部知られている。その理由が13節で出てきます。なんで神様という方は自分のことを完全に知っているんだろうか、なぜかなと考えた末にたどり着いた結論は13節です。あ、そうだ、それだそれだということで13節が出てきます。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。お母さんがあなたを作ったわけではない、お母さんがあなたのデザイナーとかメーカーさんではない。でも曲がりをしてですね、神様はお腹をちょっと借りまして、その中で皆さんを作られたんです。メイクされた、クリエイトされた。そして内臓、心臓も肺も腎臓も、肝臓も、お小腸も大腸も、とにかくもう私あまりお医者さんでありませんから詳しくありませんがとにかくですね、もういろんなこの臓器を、作ってくださった。母の胎のうちで私を組み立てられた。偶然にはできませんよ。デザイナーがいて、メーカーさんがいて、そしてその作品として私たち人間は存在へと招かれてきます。そして親と生まれてきます。そこには手抜きがありません。絶対に妥協しない愛を持って、情熱を持って、メーカーとして私たちを組み立ててくださる方が出てきます。またこの創造者という言葉を元々の聖書で読みますと、英語の聖書で読みますとクリエイターというふうに、そういう単語が使われています。デザイナーでもなく、メーカーでもなく、クリエイターという言葉が使われています、多くの聖書では。これは、本当に創造的にない、何もないところから素晴らしいものを、作られるという、そういう意味がありますが、そこにおいては持てるすべてを注ぎ込む情熱があります。そしてベストを尽くして一番良いものを形作る、最高に素晴らしい最高傑作をすべてを注ぎ込んで存在へと招く、これがクリエイターの情熱であります。私たちはそのような神様に細部に至ってこだわって作られ、手抜きをされずに妥協のなき愛を持って、組み立てられ、そして持てるすべてを注ぎ込まれて、ベストを尽くして私たちは存在へと招かれ、生かされております。この私たちの体の体温、大体36度前後でしょうか。まあ、低い人も高い人もいるでしょうけど、でも大体1度前後の中でですね、見事に汗をかこうが暑かろうが寒かろうが、運動しようがじっとしていようが、ほとんど36度台ですよね。これはすごいことだと思います。 特に運動して走ったりとかですね、いろいろするとすぐにもう熱がわーって出てきますよ。でも速やかに汗をかいたりとかいろんなことで熱を発散させて、ちゃんと体温はいつも36度台にプラスマイナス1度以内に収めてくださっている。それが少しでもたった1度でも上がるとですね、熱が出たとか言ってですね、頭クラクラしてくれるわけですよ。プラスマイナス1度ですよ。これロボット的にやろうとしたらもうえらいことですよ。放熱効果、そしてあの蓄熱効果、暑い時も寒い時も36度台にずっとプラスマイナス1度以内に収めていく、この制御のコントロールのすごい絶妙なこと。血圧においても、血液の中の赤血球、白血球、血小板とかいろんなことにおいてもですね、本当に神様はもう最高傑作として私たち人間を作ってくださっていると言えないでしょうか。進化論を、提唱したダーウィンという人でさえ、例えば目というものを考えたときに、こんなものが偶然にできるんだろうか、進化したらこの目ができるんだろうか、信じがたいことだと告白しています。光は本当にどんなビデオカメラよりも素晴らしいレンズとものがありましてですね、そしてそれを電気信号に変えて画像処理をして、そして見えております。ハイビジョンよりももっと素晴らしい、 4K よりももっと素晴らしい、もう本当にですねフルカラーの、立体感あふれる映像を私たちは実際の生活の中で体験しながら、仮想現実ではないこの本当の現実の中で生かされております。そのような創造者を覚えていきますと、まず信仰の面において変えられていきます。変えられる前の私たちはもう信じれるのは自分しかいないということになるかもしれません。さまざまな形で裏切られたり傷つけられたり見捨てられたりしてきた経験のある方はもう誰も信じられないという人間不信に陥ってしまいます。友達でさえも信じられない、会社も職場の方々も信じられない、家族でさえも信じられない、もう信じられるのは自分しかいない、そういう人はいっぱいいらっしゃると思います。ところがこの自分の創造者を覚えていくときに、本当に信じて裏切られることのない方を知っていくことになります。そしてその方との関係が回復していくときに、全てが新しく変えられていきます。一番大きなことは希望が与えられてくるということでしょう。それは生きる希望です。そして老いと死の向こうにもある確かな希望です。生きていくことに希望を持てなければ、どんなに若くても、先ほど言いました災いの日がすでに近づいてきているというような状況でありましょう。しかし神様はあなたを希望を持って生きていくためにデザインされて、そして全力を尽くしてあなたが望みある人生を生きることを願ってやまたい方であります。夕暮れ時に光があると聖書は語ります。どんな黄昏時、どんな闇が迫っていたとしても希望は失望に終わらない。どんな時にも希望がある、そのような希望を、本当の希望を自分のあなたの創造者を覚えていくならば持っていくことができるということを聖書は保証しております。たとえ年老いたとしても、先ほどありましたといろいろな体の負傷があったとしても、新しい体のよみがえりが保証されている。使徒信条ですね、いつも、一緒に告白しておりますが、実は使徒信条というのはですね、素晴らしい希望に満ちた、信仰告白であります。特に一番最後の辺にですね、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず、アーメンと締めくくられていきますが、罪の許しの後にですね、 体の蘇りというのがあります。これが本当に素晴らしい希望ではないでしょうか。今病気してもう痛いとかもう具合が悪いとか年老いていて壊れてしまっているとかっていうことがあるかもしれない。でも神様はやがて体の蘇り、新しいもう年老いたりしない体、病気しない体、本当にいつまでも若々しい朽ちていかない体を与えてくださるという約束があるんです。老いと死の向こうに確かな希望があります。体のよみがえりがある。もう病気しない体、もう年老いたりしない体、もう壊れていかない体がその体によってよみがえることができるという希望があります。それこそが老いと死の向こうにある確かな希望ではないでしょうか。そして愛というものもですね、与えられてきます。それはそこまで私たちを手塩にかけて作ってくださった神様に対する愛が芽生えてくるでしょう。ああ、私は本当に愛されて、細かいところまでこだわって手抜きなしにベストを尽くして作られた神様の作品なんだ。そんな神様に私は愛されているのか。神様に対する愛が芽生えてきます。そうしますと不思議なことに自分に対する愛というのも出てきます。多くの人が今ですね、自分を愛せないという人生を生きていらっしゃるかもしれません。もうこんな自分嫌だ、こんな自分大嫌い、自分で自分が一番大嫌い、優しくしたいのに優しくできないとかですね、傷つけたくないのに傷つけてズタズタにしてしまうとか、そういう自分がもう愛せなくて嫌で嫌で仕方がない人がいっぱいいます。しかしあなたの作り主を覚えていくならば、その自分に対する憎しみや愛せないという思いが溶かされてきます。全然欠けだらけで、恥や失敗が多い、そして抜けも多い、でも神様に愛されている、こんな私が存在そのものが喜ばれている、いてくれてありがとうと神様に言ってもらえている、いてくれるだけで嬉しいと神様に言ってもらえている、何ができなくても神様が存在そのものを喜んで愛していてくださる、そのような神様の愛に生かされますと、私のようなものが愛されていて嬉しい、こんな欠けだらけで小さなものだけれども、神様はこんな私を作ってくれてありがとう、こんな私を愛してくれてありがとう、それは自分に対する愛にもなってくるでしょう。
私47ぐらいになってやっとですね、自分がちょっとずつ好きになってます。47年かかってるんですけども、こんな私大嫌いんだと思ってました。なんで私こうなんだろうと、いつもですね、もう自己憐憫、自己嫌悪ですよね。もう自分で自分が一番嫌なんです。でも今ですね、少しずつ少しずつ変えられて、愛しい私みたいな。あの、失敗ばっかりしてるんですけども、すごくなんかですね、自分を愛しく感じれるようになってきてる。これ奇跡だと思います。そしてそうなってくると、隣人に対する愛が変わってくるんですよね。自分を愛することができる人は他の人を愛することができるようになるんですよ。これは不思議なことです。自分を愛せてない人は他の人も愛せないんですよ。自分さえ受け入れてないのに誰を受け入れることができますか。完璧であること、立派であること、学歴があること、収入があること、何かができること、バリバリこう、ね、良い結果が出せること、そういうことが条件がある人が愛されるという世の中であります。つまりそういうことが何もできない人は愛されないという世の中です。日本という国はますますそういう国になっているようです。世界的に見てもこの何かができなければ愛されないというそういう傾向がものすごい強い国だと言われています。しかし自分がこういう私が未完成で未熟でも愛されている、完璧じゃなくても愛されているというその愛に使っていくとですね、完璧じゃない周りの人を見てもですね、 あなたそんなんじゃダメじゃないとか言ってですね、裁いたり、なんかこの批判したりとか、そういうことではなくてですね、私も弱さがありますよ、私も失敗ばかりしてるんです、お互い様ですねあの未完成のお互いとしてですね、あの優しく接していくことができる、これは素晴らしいことだなと思いますが、あのこの前久しぶりに、4年ぶりぐらいで、あの父親や母親にまたですねお会いできましてですね、ちょっとそういう風に変えられつつある自分がありました。昔あのすごい父親とか母親を大嫌いだった時期があるんですよね。ものすごい大嫌いの顔を見たくないみたいな時がありました。ところが今ですね、ちょっとなんかあの素敵だなと、でこういう私父親に生まれてきてよかったな、こういう母親にの元で生まれてきてよかったなって言えるようになってるんですよ。これも奇跡だと思います。親子関係だけは絶対に逃れることができない人間関係ですよ。結婚関係とか子育てっていうのは持たない選択ができますからね。それを選ばなければそういう関係は持たずに済みます。でも親子関係だけは生まれた時からも切っても切れない関係なんですよ。だからこそ一番難しい人間関係だと言われます。それが元でトラウマになって何十年苦労しているでしょうか私たちは。でももし私たちが親替えをしていく、自分のお父ちゃんお母ちゃんは本当の作り主ではない、デザイナーでもない、メーカーさんでもない、本当の作り主、私のあなたの作り主は天地万物を作られた主イエスキリストであり、その父なる神であり、聖霊なる神様、その神様に親替えをしていく。この地上の親はやがて先立っていくでしょう。頼りにしている、お父ちゃんお母ちゃんもやがて頼りにならなくなるでしょう。でも大丈夫なんです。天地万物を作られた天のお父さんが絶対にあなたのことを見捨てないで、絶対にあなたのことを見放さないで、永遠の愛を持ってあなたを愛してもらいますから。神様の愛というのは不完全なものを愛おしんで愛する愛です。そしてその愛はそのありのままのあなただけにとどまらせません。今のままでいいなんていうことではありません。これは松原子のこの前のですね、フロンティアの青年選挙大会で言われていたことですが、 KCK の大島主事という方がですね、素敵なメッセージをされましたけれども、教会に招かれている私たちのはいわばギャルのようなものだと言われました。なんかキャピキャピキャピキャピでですね、自分のことしか考えないようなギャルみたいな、ケバイ衣装とか化粧とかしてるような、そういうなんか電車の中でもこうなんか化粧してるような、そういうケバイ衣装みたいな感じでギャルですよね。自分のことしか考えてなくて、自分のことで手一杯、私を愛して、私を受け入れて、私の話を聞いてみたいな人、それが私たちだと言われました。でも神様はそういうあまり美しくない私たちを愛してくださってですね、そして本当に手塩にかけて愛情を注いで、そして私たちを立派な大人の成人した素敵な女性に成長させてくださるという、そこまでのアフターケアを持って選んで愛してくださるというんです。自分のことしか考えることができなかった私たちが本当に愛され続けて、つながり続けていくならば、やがてですね、自分のことだけでなくて他の人のことも気にかけることができるようになって、やがてお父さんやお母さんにもなったりとかしてですね、小さな命のお世話をしたりとか、あるいは困っている人の悩み相談も一緒に乗って一緒に支え合っていけることができるような、そんな大人の素敵な女性に変えられていく、これが神様が私たちになさっていることだと言われました。その通りだと思いました。教会というのはキリストの花嫁なんですよね。イエス様が花婿さんなんですよ。で、私たちイエス様と結婚したようなものなんですよ。結婚の奥義はキリストと教会のそのこと関係を指し示しています。私たちのあなたの創造者がどれほどの愛を持ってあなたを愛し続けてくださっているのか、 それを知れば知るほど、どうしようもない自分を愛し受け入れていくことができるようになるでしょう。そしてその時初めて、誰かさんもいてほしくない人だと思っていた人をですね、神様が与えてくださった素敵な人なんだ、神様この人も私のそばに置いてくださって感謝します、この人と関わりが持てるということはなんて素敵なことでしょうか、というふうな隣人に対する愛まで芽生えてくる。これ本当に素晴らしいことではないかと思います。老いも若きも一番若い時に、あなたの若い時にあなたの創造者を覚えよう。これは神様が切に願ってやまない皆様に対する切なるお願いではないかと思いますが、そのことを覚えながらぜひ祈りの時を持っていただけたらと思います。1分ほど時間を取ります。神様の前に正直な素直な気持ちで神様に向き合っていただけたらと思います。
私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。変わらない永遠の愛をもって、私たちが存在する前から私たちを愛してくださり、手塩にかけてデザインし、こだわりにこだわり、すべての情熱を注いで、持てるすべてを注ぎ込んで、ベストを尽くして手抜きをせずに私たちを作ってくださった私たちの天の父なる神様、私たちはあなたを覚えることがなければ、自分の存在そのものが宙に浮いてしまいます。自分のルーツを、存在目的、存在理由を否定することになりますから、何のために生まれてきて、何のために生きて、何のために仕事するのかさっぱり分からなくて、儚い束の間の喜びを追い求めることしかできなくなります。そんな中で私たちは、それでもあなたに愛され、それでもあなたに見捨てられることなく、今日も祝福のところに招かれていることを覚えます。私自身も本当にどうしようもない、自分で自分が一番愛しがたい、許しがたいものでありますが、そんな私を愛し受け入れていてくださるあなた様を覚えていくならば、その時自分自身を受け止め、そして自分から逃げることなく、他の人から逃げることでもなく、真っ向からこの与えられた人生を、その困難に立ち向かっていくことができる力や希望が与えられてまいります。そして人生は捨てたものじゃない、人生には意味がある、価値がある、計り知れない意味があるということを見出していくことができるものになります。どうぞしよう。伝道者の書は今日で終わりますけれども、このことを一つのきっかけとして、この秋の夜長に作り主を、私をデザインし、私をメーカーさんとして組み立て、私をクリエイトしてくださった、そんな創造主である神様、あなたのことを覚えていくことができますように、そしてそこから全てをやり直していくことができますように、主よ、私の頼りない歩みを導いてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。